皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は山瀬片山社長の片山英子さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。山瀬片山の片山でございます。
それではお話を伺う前に、山瀬片山社長の片山英子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。片山英子さんは静岡市のご出身です。女子高をご卒業後、フェリス女学院大学へ進学。その後、父親の経営する建築家具資材販売会社の山瀬片山に入社され、平成18年には社長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
片山さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
片山さんには長い間、私ども FM ハイの番組審議会の委員をやっていただきました。本当にありがとうございました。大変いいご意見をいただきまして、
そう言っていただけると非常にありがたいです。
それらにつきまして国の方へもきちっと報告しております。静岡市の大賀町、
はい、大賀町という、
大賀町って本当に小さいところ
ですね。小さいですね。本鳥の、静岡の方ですと本鳥というと大体分かりになると思うんですが、はい、6丁目からちょっと入ったところにございましてね、昔の西寺町というのと、あと大工町というのの中間にある町でございましてね、もともとやはり大工町の隣ですんで、大きいのこぎりということで、小引さんとか、あと西寺町の隣ですんで、武士の方とかお寺のとか、そういったものの多い、もう基本的には職人町、
職業集団みたいなところでしたかね。静岡に住んでても、大賀町って言ってもね、どこってこういう人は結構いるんですよね。
大体大賀町と言ってお分かりになる方っていうのは、本当に中町から西の方というのが多いですね。
そうですね。ところで子供さんの頃ね、どんなお子さんだったんでしょうかね。
毎日楽しかったですというのはですね、ちょっとお話ししましたように、下町でしたし、職人さんが大変、どこの家庭もっともっと身近な生活の中で職人の生活というのが周りにたくさん多かったんですね。で、私も職住一体の環境で育ってますんで、父も母も大変忙しくしておりましたから、学校から帰るとほとんどもう近所のお家を回っていたと。で、近所のお家、お友達もいるんですけども、お仕事してらっしゃる職人さんの方が多いですから、どの家庭行ってもその働いている大人の顔があるんですね。で、職種によってそれこそ小引さんのお宅であったりとか、あと、お魚屋さん、八百屋さんもありますけども、あと蒔絵師の方のとか、あとお菓子の、もなかの皮を作ってらっしゃる方とか、いろいろあったんですけども、その職業職業で全部違うんですね。とっても子供にとっては楽しい、
そうですね、
もう飽きない町でしたね。
やっぱり人間の生きていくっていう生活そのものを目の当たりにしてると。
そうです、
ね、真相のご令嬢じゃなくて
全然そんなとは関係なかったんですけどね。
いいですよね、
はい。
今の子供さんたちは非常に閉鎖的な空間で生きている、ちょっとやっぱり残念だなっていう感じがしますけどね。その後、フェリス女学院大学っていうところに進まれたわけですけど、これはお嬢さんだ学校ということでね、私ども、人はフェリスかなんて言って、とても
高嶺の花みたいな、お嬢さんで出なかったものですから務まらなかったんですけどもね
学生時代は特別になんか、高校大学なんかの頃ですね、別に 興味を持ったり関心を持ったりしたことってあるんでしょうか。
ですね、まあ、中学高校の頃は音楽が好きでした。ですから音大に行こうかどうかっていうのを迷ったりした時期もありましたけども、まあ、自分の才能は向かないなというのもよく分かりましたし、で大学へ行って、あと、まあ、大学は国文科だったんですけどもね、それよりももともとやはりこれは母親の影響だと思うんですが、母が、美術芸術というものに大変興味のある人でして、小さい時から東京へその美術展をやっているとかって言いますとですね、連れて行ってくれたんですね。でそういったことがあるので、美術館とか行くということに対してはすごく自分としてもハードルもないし、気持ちも休まる場所の一つであったっていうことありましたね。
小さい時からいいものを見せるということは非常に重要なんだそうですね。
と思います、
うん、そういう話は時々お聞きするんですけど、なかなかね、今の子どもさんたちは塾通いだとかそういうことでなかなか行けないんですよね。
そうですね、
まあ、しかしいいご趣味だったっていうふうに思いますが、まあ、その後インテリアコーディネーターの資格を取られて、はいはい、からお父さんの経営している株式会社山瀬片山に入社されたということですけど、はいはい、山瀬片山さんっていうのは、まあ後でもうちょっと細かく聞きますけど、はい、建築材料とかその、まあ、家具の材料とかね、はい、そういうのをおやりになってるっていうんですけど、いきなりその現場に入ったんですか。
いえ、ですね、まあ、現場に入るというか一番最初にやはりインテリアコーディネーターというものは全く必要のない、関係のない、同じ住宅の資材でも資材としての商売をさせていただいてましたんで、まあ、インテリアコーディネーターというのはある意味エンドユーザーと接点を持つという商売、今流に言えば山瀬片山は B2B の商いで、インテリアコーディネーターの職域というのは B2C の職域というような形だったんですけどもね、まあ、時代の流れの中で、まあ、そういった、職域も山瀬としては領域も必要になってくるだろうという形の中で、まあ、私山瀬片山に入るにあたって、その時ですね、まあ、離婚した後だったんですね。で山瀬片山に入るのに何の資格も持っていないし、キャリアもない、この業界に関してということで、何か貢献できるものがないとやはりお互いに生かしていけるってことはないだろうという気持ちで、まあ、とにかく何かと思ったら、ちょうどその時インテリアコーディネーターという資格が始まった時でして、まあ、これをもって、山瀬片山の門を叩けば貢献できる要素として認めてもらえるかしらと思ったのが初めなんですね。
でもお父さんとしては非常に嬉しかったんでしょうね、
う
ん、きっとね。
どうでしょうかね、それは今でももう足りない足りないと言われ続けてこの年になっておるのですんであれですけども、
ただまあ時代を考えてみますとね、
はい、
昭和50年代60年代っていうのは、はい、今までの住宅がね、その量的な拡大から質的な充実って言いますかね、はいはい、そういうふうに移ってきたということ で、
ね、
ただ機能的に住宅があればいいんじゃなくて、うん、より快適に生活すると、うんうん、そういう時代になってきた。
そうですね、
だから見事にそれはあったんじゃないですか、
う
ん、
ありがとうございます。おっしゃる通り、おととし建築基準法が変わりまして、今所長がおっしゃられたような形に住宅建築の施策から国の方針から全てが変わりましたけども、やはりそれの一番最初のスタートというのは、その通産省がインテリアコーディネーターという資格を立ち上げたというところに多分始まっているというふうに思っております。で私もですが、一番最初に入った時はですね、まあ、インテリアコーディネーターというのが確かに必要とされ始めた時期ではありましたけども、業界自体もそのコーディネーターという役割をどういうふうに使いこなしたらいいのか、どういう役割を担わせたらいいのかというのが全く模索しているという、そういう時代でした。ですので、まあ、そこのところから各社さんそれぞれの中で使い方を考え、生かし方を考えという形で今に至っているという状況ですけども、一番最初の頃は本当にインテリアコーディネーターというのがですね、まあ、今もそうだと思いますけども、エンドユーザーの方を、お家をお建てになる方のご要望を聞き取る耳になるということと、あとそれをですね、実際に建築をなさる方たちの接点としてどういうふうに翻訳するかということが求められ、それをどういうふうにやっていくかというところを模索しながらという時代でしたので、 一番最初はやはりお客様のことに割く時間が1であるなら、それを今度翻訳して現場に伝えるということの方にが9時間がかかるという時代でしたね。多分今はもっと身近にお互いのその価値観の違いというのが、業界にいる人間もお施主さんの方も分かっていらっしゃいますから、もっとあの比率というのは50-50ぐらいになってきてはいるというふうには思っています。
存在感が非常に高まっているという、はい、完全に社会的に認知されていると言いますか ね、認知っていうから必要とされているその仕事であるというふうなことなんでしょうかね。
爽やか談話室は山瀬片山社長の片山英子さんをお招きしております。
片山さん、はい、話の順序が前後しちゃうんですけれどもね、はい、そもそも山瀬片山さんっていうのはね、
はい、
まあ、多分静岡に住んでる人は建築関係でなくても知らない人はないと思うんです
が、100
年の歴史を持ってるんですね、
はいはい、おかげさまで
明治25年ですか。
明治25年ですね。
すごいですね。
ありがとうございます。
やっぱり非常に固い事業経営を、
はい、
まあ、いろんなその紆余曲折もあったと思いますけれども、うんうん、基本的には一つは建築材料とか、それからあの、まあ、家具メーカーとか、はい、そういうところに、はい、あの資材を提供するとか、はい、そういうの、あるいは設備関係をやる、
あ、そうですね、
こういうのが主な仕事ですか。
はい、まあ、私どもはあの、まあ、今おっしゃってくださいましたように家具資材ということに関してはもともと静岡があの家具のが地場産品という地域でございますの で、その家具メーカーさんに対して木質系の家具資材を供給させていただくというのが一つ。それとあの建築資材といっても、まあ、ビル建築とかいろいろございますけども、私どものお客様は住宅建築に携わられる方にその関連した資材を提供させていただくというのが、まあ、日本の柱になっておりますね。
なるほどね。うん、まあ、その他の小売店というのは卸売が中心なんでしょ。
ですね、今はあの卸と小売というのが、まあ、私どもの場合は工務店さん、建築会社さんに販売するというのを称して小売というような言い方をしております、ね、
一般的な末端のユーザーではない
ではないですね。
なるほどね、
は
い、でもそういうところの、まあ、販売指導とか経営指導なんかもおやりになって、
はい、そうですね、まあ、指導というのはおこがましいんですけども、ただ非常にあの世の中の価値観が多様化してきて、エンドユーザーの方 のニーズというものを聞き取るというのが難しくなってきているのは事実ですし、やはりそこの商品としての提案力というのは、あの広域で動いていらっしゃるハウスメーカーさん、ビルダーさんというのは開発機関を持っていらっしゃいますので、いや、それを実際にどういうふうに形にするかというのは優れていらっしゃる。で、工務店さんのところはやはりそこのところがどうしてもあの表現する表現力がまだまだこれからというようなところがおありになる。で、そこをですね、まあ、私ども一緒になって、開拓していく。で、やはりまあこういう時代になりましたんでね、あの、まあ、今までの高度成長で右肩上がりの住宅産業も終わったと言われて久しいんですが、本当の意味で終わったと。で、新しいフェーズを迎えたという中で、まあまあ、私どものお客様と私どもにとっては、まあ、ここ平成になってから苦しかった、ある意味皆さん苦しんでいらした時代がですね、次のフェーズに移ったことで新しいチャンスの時代というようなつもりで一緒に取り組んでいくという、今そういうスタンスでやっていらっしゃる。まあ、私どもの昔からの山瀬片山の、まあ、売り物と言ったらいいんですけど、価値観の基準にあるのは固く堅実にというのがずっとあの家訓としてある言葉なんですけどもね、やはりそういったものがあるからこそ、まあ、いろんなあの時代というのはどの方もありますけども、まあ、こうしてもう一回また一から始めたということもあったりということを、これたのはやはり堅実さの中に信頼をいただけてきたからだというふうには思っております。う
ん、あのよくいろんな人からね、
はい、
山瀬片山さんというのはね、非常に堅実な経営で金銭的なトラブルとかそういうのは一切ないと、はい、いうことをよく聞くんですけれども、まあ、しかしそういうものを守っていくっていうことは大変なご苦労があるんでしょうね。
まあ、いろいろそれなりの苦労は、ございますけども、ただですね、私どもの会社に心がけましょうという5つの語訓があるんですけどもね、まあ、約束を守る、挨拶をする、で思いやりを持とう、であとは規律を守ろう、それとお互いを敬う、尊敬し合う心を持とう、この5つができてさえいれば、多分どの産業であってもやはり私どもは物を売る作るという産業ではなくって、 流通業、基本的には流通業でございますんでね、人がもうすべて、私どもの人材が私どもの商品であり、でもお客様との接点の中で何が私どもを山生方山を示していただくかたらもう人間力でしかないという形ですので、人間は成長しようと思えばできますし、物ですと誰かが磨かなければ進みませんけども、人間は自分が磨こうと思えばどんどん成長していくものですので、まあ確かに大変ですけども、そこのところを腐心していくという中で、今までもやってこれたのかなというふうに思っております、う
ん、山瀬片山さんというとね、はい、片山英子さんっていうよりも、はいはい、むしろお父様の現会長の片山敏郎さんです ね、
そうですね、
存在が非常に大きいんですよね、
はいはい、
大きい、あまりにも大きいということでですね、山瀬片山っていうと片山敏郎さんというふうに思う人も全部、はいはい、多いと思うんですけど、はいね、まあ今日はお父さんの話を聞くために聞いていただいたわけじゃないんですけれども、まあお父さんの実績とかね、
はい、
歴史を見てみると、まあライオンズクラブのガバナーをやったり、商工会議所の評議員とかですね、
はい、
まあ学校関係、あるいは法人会とか業界の取りまとめとか、はいはい、もう無数にあるんですよね。
はい、うちの父はですね、やはり戦後の時代をかいくぐってきた人間ですから、バイタリティもありますけども、それとですね、やはり頼まれたことを決して嫌とは言わない、多分そういう形で今まで過ごしてきた人だと思います。ですから忙しければ忙しいほど人様がそういうふうに言ってくださるっていうことを本人自体も心よく受けて挑戦していくっていう形で今まで過ごしてきたというふうに私は思ってますしね。
なんか履歴をね拝見してるとね、はいはい、お父様の話ばっかりしちゃうと申し訳ないんですけどもね、もともと高等商船を出て、
はい、
航海士って言いますかね。
そうですね。
船乗っておられたという。
そうですね。
青函連絡船とかああいう。
はいはい。ですね。ですから、うちの父は高等商船が、まあ、戦争中ですんで、繰り上げ卒業になって、あと多分2週間、終戦が伸びれば、もう船に乗って出ていたというタイミングだったんですね。で、まあ、それで、終戦になって、まあ、みんなとにかく地元へ、もう軍の中にいるとどういう結果になるかわからないから、後の時代を築くのに帰れというんで帰らされたようなんですけどもね。そうしましたら1ヶ月か2ヶ月したら、帰ると言ったのに引き上げ業務に従事しろっていうんで召集がかかったと。
引き上げ業務、はい、
で引き上げ業務と、あとまああとこちらに来てらっしゃる中国人韓国人の方たちをお国にお返しする、そういった、まあ、両方の引き上げ業務というのをして、でそれの業務に当たった方たちが青函連絡にお乗りになった。
あ、うん、そういうことですか。それ、
まあ、ですからあれ国鉄ですんでね、
ですね今のね、
そうですね、まあ、そういった流れのようです。ですから父のその高等商船の時の同輩の方たちはもう本当に最後のもうあと1週間2週間でいなくなってた生き残りの方たちばかりですから、その方たちが大体青函連絡には集まってらっしゃって、それとあと当時は小さい船しかなかったので、国内でというと青函連絡か、あとは外国航路の船に乗るという形だったようですね。
FM ハイ爽やかな話室、山瀬片山社長の片山英子さんにお話を伺っています
お父さんの話ばっかり聞いて申し訳ないんですけ
ど、そうでございます。
現在その、まあ、山瀬片山さんね、お父さんが、まあ、会長さんとしてもう大きな存在としているということで、はい、なかなか、まあ、安心感もある割には大きな壁があるなっていう感じもしないでもないんですけど、はい、その辺はどうなんでしょう。
ただですね、まあこう、まあ、うちの会長もですね、多分あの世代の方たちというのはですね、まあ、今最近ここ何年か世の中物騒ですよね。社会環境が非常に厳しくなってきてるっていうふうになりましたら、元気になりましてね、動乱の時代に元気になる世代なのでして、はい、ここ数年もう一時はなんかもう自分はもうダメかなと思ってたようなんですけど、全然全然もう自分がいなくてどうするという形で元気に復活しておりますんですけどもね。
でもその DNA を片山さんもね、引いておられるんじゃないでしょうか。
いや、ありがとうございます、うん、ただですね、やはりまあ、私を基準にして考えるとこれはいけないことなんですけども、やはり よく直感力っていう言葉がございますけども、まあ、直感力を養うためにっていうのはやはり経験をいかに積んだことがあるかっていうことと、あとセンスの問題といろいろ志の問題、いろんなものが重なると思いますけども、そういった意味ではですね、まあ、私どもの会社でその直感力の右に出る人間はいないんですね、会長ので。多分私もこれからどんなに努力をして、もう直感力ということに関しては多分父を超えることはできないだろうというふうに思ってるんですね。で、まあ、時代の変わり目ですから、直感力だけが全てではない、それに頼ってはいけない時代というのは事実ですけども、ただ人間が作っている社会ですから、人間 のいろんな経験を踏まえた人間、いろんな経験を踏まえた人間が持つ直感力というのは、これは貴重な会社にとっても財産ですんでね、まあ、私も含めてですけども、まあ、私よりも若い世代というのは直感力を養うというのはなかなか難しい。やはり当然いろいろ切り口はありますけども、これだけその私父の世代のようにいろんな激動のいろんな歴史の場面を走馬灯のように全部自分が見てきた、
書いて持ってきた、ええ、ですよね、
そういう経験というのはこれからの世代というのは難しい。そういう場面に自分がいる、居合わせるということも難しいんではないかなというふうに思います。ま
あ、最近若い人は草食系とかなんか言いますけどね、
そう言いますね、
まあ、あんな言葉は私は嫌いなんですけれどもね、やっぱりたくましくね、
そうですね、
直感力をね、うん、駆使して生きていく、まあ、直感力っていうのはやっぱり経験がものを言う、
ね、そうですよね、
もう本人の本質的な資質もあるんでしょうけど、うんうん、
はい、
ところで、まあ、最近ね、
はい、
その建材関係とかそういったのものについて、まあ、木材関係、合板とか新建材っていうのがあります、
はいはい、
あるいは、
はい、ね、
外国産のものとか、はい、それから国産材との問題がある、この辺はどんなふうに考えておられますか。
ですね、まあ、住宅の建築資材というのはいろんなものありますけども、ほぼ 70% 強が輸入の資材で出来上がってます。純粋に国産の資材というのは、まあ、いろんな柱とかいろんなものありますけども、それも輸入したものがほとんどになってきてますし、やはり海外の資材というものを抜きにしては住宅というのは語れない時代になってます。で、今ですね、やはり環境問題というのが世界的にクローズアップされてきましたんで、その中で、まあ、日本の今までですね、主な、木材の供給先というのはインドネシアであったりとか北米地域、あとロシア、最近ではフィンランドとか北欧地域というのがございますけども、やはりそういったものの伐採規制、あとどういうふうな環境配慮の下で作られた資材なのかという認証というものがかなり厳しくなってきております。で、ある意味ですね、これはですね、厳しいことは厳しいですけども、世の中のトレーサビリティというものを考えて、やはり国が、まあ、最近エコポイントという話も していますけども、やはり CO2 をどういうふうに削減していくかということの全体の中でですね、見直される一つの象徴的なものだと思うんですね。で、まあ、木材、それと同時に住宅のストック住宅が供給ではなくてストックの時代に入ってきてっていう中で、いかに住宅を長く使うか、で住宅の価値を長く使える価値にするかっていった時、それを考えるという中で、国産材の使用というものに対するいろんな助成の制度というのもかなり増えてきております。で、今いろんな、やはり環境問題、いろんな政策が変わる時期なんで、どういう組み合わせをすることが一番リーズナブルに言ってたら変ですけども、住宅を建てる場合に適した自分が適した住宅を作るための一番優遇策はどれなのかというのは、あまりありすぎてわからないぐらいいっぱいある時なんですね。まあ、
そうですね、いわば国策としてね、国の生き方としてその国産材の使い方と外材をね、うんうん、まあ、合板とか、ね、
はいはい、
修正材とかいろいろどうやって組み合わせていくか、はい、まあ、最近は 外国産の、ね、木材の処理の仕方も非常にうまくなっているということですけど、はい、まあ、食べ物で地産地消なんて言いますよね、はいはい、そういう意味ではうまい組み合わせを、ね、これから考えて、国産材だけでは多分日本の社会ってやっていけないと思うんですよ ね、
ですね。で
そうかといって、うん、あの外国産 の、ね、その木材に頼ってたらこれはもうやないことになっちゃいますから、うん、まあ、どうあるか非常にこれは難しいところですね。
そうですね、やはりその辺の国産材のものの方がかえっていかに生産者と流通と販売というのがこう綿密につながるかというところがかなり難しいんですね、まあ、それが多分今までちょっと先送りされてきた部分ですので、ここ 2,3 年でそれがあの今社長の言ったような国産材というものをきちっと見直して全体的なパフォーマンスを良くしていくというのはここ 2,3 年で多分整うんではないかなというふうに思っております、
うん、もう一つね、はい、これは私の個人的な感想ですけれども、ね、はい、まあ、最近その東京のベイエリアとかね、
はい、
その港未来とか何十階建てのマンションみたいなのもあるでしょ、
はい、
ね、でそこのところでね生まれ育った子どもさんたちっていうのはねどうなんだろうかってっていうのは、我々人間っていうのは土から生まれ土の上で育ちで土に帰っていくということでしょ、そういうこと関係ないんですよね。
それ
と
も
関係ないって
空間でね、
一体どこなのかって、この辺はどうなんで、あんまり言えないかもしれませんけれども、
いやなんか確かにあの統計的に私ちょっとお伺いした中では11階以上のフロアで子育てというのは、やはり慎重に検討しなければいけないというような、うん、あのレポートも出てはいるようです。
なるほどね、
で、まあ、住宅といいましてもね、まあ、静岡の場合はそれでも一戸建て
多いですね、
というのは非常に多いですけども、都会の中ではそれが望めないという形になってきてますし、で静岡だったらじゃあみんな建てるかって言ったらそうものでもないですけども、あの確かにまず最初に地面からあまり離れてるって、これは基本的にちょっと限界があるだろう、子育てという環境の環境として選ぶという時にはもっと多分議論がされていくだろうというふうに思います。あとその住空間ということに関して言えばですね、やはりそこはもうあの誰もが感じているところです。で今まではですね、あのビニール系プラスチック系あとそういった化製品系のものがかなり、あと石とかっていうものも多用されておりましたんですけども、最近は木質系の内装資材というのがかなりデザイン性機能性も豊富に作られてきていますね、
うん、そうですね、はい、まあ、この辺はどんなふうに考えたら、まあ、もちろん片山さんのところだけの問題じゃなくて日本全体の問題なんでしょうけどね、はい、まあ、いろいろ考えるところあるんでしょうね、
はい、
あのご活躍をお祈りします。今日は本当に忙しいところいいお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は山瀬片山社長の片山英子さんを迎えしてお話を伺いました。片山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次週3月7日は焼津市長の清水博さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。